絵のない絵本、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、第7夜。波打ち際に沿って柏の木とブナの木の森が広がっています。そこはいかにもすがすがしい森で、良い香りが漂っています。春になると幾百とも知れないナイチンゲールが訪れてきます。この森のすぐ近くに海があります。永遠に姿を変えている海です。そしてこの森と海との間を広い国道が通っています。馬車が次から次へと走っています。けれども私はその後については行きません。私の目は大抵一つの点に止まるのです。そこには一つの大きな塚があります。木いちごの鶴と林木が石の間から伸びています。ここに自然の中の歌があるのです。君は人々がこれをどんなふうに考えていると思いますか？そうだ、私がそこで昨日の夕方から夜にかけて聞いたことだけを話してあげましょう。最初に金持ちの農夫が2人馬車に乗ってやってきました。そこらにあるのは大した木じゃないかと一人が言いました。一本あたり10打の薪は取れるよともう一人が答えました。この冬も厳しい寒さになるぜ。去年は一坪14タレルで売ったっけな。こう言って二人は通り過ぎていきました。ここは道が悪いなと別の馬車で来た人が言いました。そりゃああの忌々しい木のためさと連れの者が答えました。何しろここは海の方からしか風が吹いてこないんだからね。こう言いながらこの二人も通り過ぎていきました。駅馬車も通りかかりました。こんなに素晴らしい景色のところへ来てもみんな眠っていました。御車はラッパを吹き鳴らしました。そして心の中では、俺の吹き方はうまいもんだ。それによ、ここへ来ると本当にいい音が出る。だが、みんなはどう思っているかな、と、こんなことばかりを考えていました。こうして、駅馬車も行ってしまいました。今度は、二人の若者が、馬を飛ばせてやってきました。この地の中には青春とシャンパン酒があるなと私は思いました。この二人も口元に微笑を浮かべながら苔の蒸した丘と薄暗い茂みの方を眺めました。水車屋のクリスチーネと一緒にここを散歩したいなと一人が言いました。それから二人は駆け去りました。あたりの花は大変強く匂いました。そよ風は静かにまどろみました。海はまるで深い谷の上に広がっている空の一部になったかのようでした。また一台の馬車が通り過ぎました。中には6人の客が乗っていました。そのうち4人は眠っていました。5人目の男は自分によく似合うはずの新しい夏服のことを考えていました。6人目の男は御車の方へ体を乗り出して、あそこに積み重ねてある石には何か特別なことでもあるのかと尋ねました。いやと御車は言いました。ただ石が積み重ねてあるだけでさ。だがあっちの木の方となると特別なことがありますて。
どうしてだい？
ええ、特別なことがありますとも。旦那、冬になって雪が深く積もりますってと、何もかも一面に平らになってしまいますわ。そんな時、足の目印になるのがあの木でしてね。あいつを頼りにしていくからこそ、海にもはまり込まねえで済むってもんでさ。だからね、 あいつは特別なんですよ。こう言って走り去りました。そこへ一人の画家がやってきました。その目はきらめきました。一言もものを言いませんでした。画家は口笛を吹きました。ナイチンゲールが歌い始めました。一羽、また一羽とだんだん高く。黙れ!と画家は怒鳴って、すべての色と濃淡等を非常に詳しく書き留めました。青、薄紫、濃褐色。これは素晴らしい絵になるでしょう。画家は鏡が物の姿を映すようにそれを写し取ったのです。そしてそうしながらロッシーニの行進曲を口笛で吹いていました。最後にやってきたのは貧しい女の子でした。女の子は塚のそばで休んで荷物を下ろしました。美しい青白い顔を森の方へ向けて、そこから響いてくる物音に耳を傾けました。海の彼方の大空を見上げたとき、女の子の目はキラキラと輝きました。両手が合わされました。主の祈りを唱えたように思われます。この子は自分でも、自分自身の中を流れている感情がわかりませんでした。しかし、私は知っています。長い年月が経つうちには、この瞬間と周りの自然とが、画家が決まった絵具で描き出したよりもずっと美しく、さらに一層忠実に、この子の思い出のうちに時折生き返ってくるだろうということを。私の光は、暁の光が女の子の額にキスをするまで、この子の後についていきました。